主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
今日はですね、まあこの2020年ね、
そんな病気の話から。
そうです。
今日は
2020年を振り返るともう上半期終わったんだよ。
終わったどころ
か下半期だよ。
7月やん。どうしてくれんの
今年の上半期はまあともかくコロナコロナコロナコロナコロナですよ。
まあ抜きにはね、
できないじゃないですか。だってね、イベントも中止しちゃったしね。
ああそうやね。
そうですよ。
ああそもそもね、はあ、そう、我々も被害者だ。
そうなんですよ。でまたね、ちょっと東京大変そうな報道が続いておりますが、やっぱりおもれきでもですね、その辺を扱っていこうというか、いうふうにちょっと思いまして、コロナは現在進行形なので、まだ歴史じゃないので、
うん、
100年前に、世界で大流行した、スペイン風邪、はい、について、ちょっと触れようと思います。
なるほど。
で、1920年。今からちょうど100年前にですね、
うん、
内務省衛生局がですね、流行性感冒という、
うん、
いわゆるスペイン風邪の記録をまとめた資料っていうのがあるんですね。
東洋文庫にあるんだ。
はい。で、
初めて。
これ今のなかなか手に入らなくて苦労して探したんですけど。
そうなの。
はい。
で、新刊本でしょ。
新刊なんですけど、もう売り切れちゃって。これに、資料というか、今これ読めるのはね、東洋文庫、平凡社から出てる東洋文庫、流行性感冒、スペイン風邪大流行の記録というので、当時の内務省が出した資料をそのまんま、
まあ、
ね、まあ、して、うん、まとめて、
字はね直してあるけど、うん、
本なんです。これね、2008年に初版が出て、
うん、
でこんなもん10番なんか出さないじゃん、こんなもん。
まあね、学術、ほぼ学術書だからね。
で2020年の4月に10番が出て、でなかなか出ないので、メルカリとか、
ああそうなの、
あんなとこでもなんかプレミアムつけて、
そういう文庫もともと結構高いから
ね、高くて手に買えなかったんですけど、探しまくって一冊、頑張って買いました。
古本なの、
新刊、
あ、新本、
新品です。で読もうと思ったんですけど、
うん、
まあ何ですか、大正時代 の文章表現なので、
言葉が、ね、
現代語訳されてないので
難しいね、
うん、ちょっと読みにくいので、うん、割とあっさりと挫折はしましたが、
挫折しましたか
でちょっと、まあ、当時100年前ね、のこうスペイン風邪っての時はどうだったのか、日本ってどういう取り組みをしたのかというのを、
うん、
見てみたいと思います。でスペイン風邪自体は、
うん、
まあ多分今回のコロナ禍でいろんなところで話が出てくると思うんですけど、もともと北米で発症したらしいね。
まあ、発症地はね諸説あるんですけどね、
うん、で第一次世界大戦でアメリカの兵隊さんがヨーロッパに行って広まっちゃったっていう感じみたいね。
だからもともとねスペインが発祥じゃないんだけど、うん、第一次世界大戦の最中なんでこうみんな情報出さなくて、
うん、
たくさん人が死んでるんで、で結局中立国かな、
うん、
スペインはと、だから全然情報がスペインの情報ばっかりが出てくるんで、
うん、
なんかスペインがあたかも感染の中心地みたいな印象になったんで、スペイン風邪って言われたって話だよね。で
なんか日本では最初大陸の方に巡業に行ってたお相撲さん、
台湾でしょ、
台湾か、
うん、
が持ち帰った、
まあ、それもね違うっていう説もあるんだけど、
関取風とかなんか、
まあまあそう
です、なんかそうやって言われ
たとか、ね、それは違うっていう説もあるんですけどね、
うん、
まあ、なんか機嫌とかまだ分かんないと
思う、もうね今更、うん、まあ、結局あれなんだよね、インフルエンザ A 型の、
そうそうそう、
A 型
それも結構最近でしょ、分かった、
はいはいはい、うん、ということですね。で今でこそウイルスという存在が分かっていますが、そういう概
念すらまだ怪しい時代です、
ね、あのね、ウイルスという存在が人類が確認取れたのは1935年なんだって、
うん、
それより前にも細菌よりも小さな生物がいるんじゃないかと唱えてる人、科学者はいるんだけど、何ていうの、確証、何ていうの、
確証、
確証が取れない、なんか確認が取れなかったんで、だからこの100年前のスペイン風邪の流行の時はウイルスがわからない状態でのパンデミック、
まあ得体の知れない何かがっていう話ですね、うん、はい、
で日本ではですね、大正7年
大正7年、
うん、からちょっと流行をするんです、うん、この内務省の資料によると、大正7年初秋に流行ってきて、うん、国としても対策を取るように動き出しました、
うん、
はい、でね、10項目こういうことをしてくださいねって、感染拡大しないためにこうしてくださいねって政府内務省が発表しました、
うん、
ちょっと読みますね、
読む、
うん、1、一般の注意を喚起するために予防心得に関する印刷物または絵画の配布その他有効適切と認める一切の方法を講ずることと、
うん、
まあ、啓発をしろってことですね。
そうですね。
はい。水無月さんの町は、あ、まあいいや、来た、なんかコロナの時に、気をつけてねって。
いや、来ないです
。いや、うちの町ね、多分各家庭のポストに放り込まれたんでしょうね。ケリーサンシティの市民の皆様へって言って、
あ、
注意喚起する。ま
あ、
ま
あ、広報があるね。
あれとはね、別枠で来とった。
それにはまあ、それらしいことが書いてあったかもしれないけど。
うん、で、一応記録で捨てずに残しといたんですけど、
う
ん、こんなん来ましたが、うん、まあ、そういうことをしてくださいってことですね、はい。はい、2番目。マスクの使用を奨励し、マスクを得るため、あ、マスクを
L の道なき者は
L の道なき者に対してはその給与する方法を講じ、特になんていうのこれ、
看過でしょうね、患者のいる家って、ね、
はい、看過その他の、感染の
恐れかな、
恐れある場所においては必ずそれを使用せしむること、
はい、
マスクをしろということですね、
うん、
はい。3、劇場、寄席、活動写真館などの入場者または電車乗り合い自動車などの乗客に対しては流行の状況により呼吸保護器を使用せざる者は、火星入場
なるべく、
なるべく、
うん、なるべく入場もしくは乗り込ましめ、乗り込ましめざるよう適切の方を講ずること。
はい。まあ、劇場とか寄席とか映画館にはなるべく行くな。
まあまあまあね、今と。
で、電車やバスにもあんまり乗るなと。
マスクしてない人は乗せちゃダメだよと、
ね、もうさ、キャリーさん、5月に劇団四季見に行くチケットを取ってたんですけど、
あ、
ダメになりましたよ。
劇場はダメでしょ。
ダメですね、コロナが大変になる前に映画見に行ったんですよ。本当に騒ぎ始めた日かその次ぐらい誰もいなかった 貸し切りでした。
それはその地域とか時間の問題じゃない。
いえいえいえ、だって公開初日か2日目の映画だもん。
レイトショーと
か、ね、レイトショーで。
レイトショーなんか、そんなよっぽどの映画じゃなきゃ夜なんか少ないでしょ。
そうなのかな、まあ、
多少は影響あるのかもしれないけど、
うん、はい。4つ目、流行地においてはなるべく多数の集合を避けしむること、
うん、
流行地だから今で言うと日本、現代のコロナ版で言うと東京みたいなところは行かないようにねって感じかな、
うん、
はい。大変だよね本当東京ね、かわいそうになってきますが、うん、5番、一般に
うがい
および予防接種を奨励すること。
はははは、
うん、まあ予防ですね、はい。6番、頭痛発熱など身体に異常あるときは必ず速やかに医師の診断を受け静養すること、
うん、
頭が痛かったり熱があったら病院に行きましょう、
うん、
はい。7、患者はなるべく隔離し全治に至るまでは外出を遠慮せしむること、
うん、
おとなしく家でいなさい、
うん、
ですね。で、今何番だ、7、今度は8か、8、
うん、
療養の道なき者に対しては相当給料の方法を講ずること、
うん、
何給養療の
救援療養ってことでしょ、うん、お金がなくて病院とか行けない人はってことでしょ、
は何こう助けるに医療でなんか別の方法で助けてもらいなさい、
給料まあ、救いの手と
救急車の救に医療の量で給料って書いてあるね。あんまり使わないねこの言葉、まあ、
今使わないね、
うん、9番、予防並びに治療の効果をとむ収むるの一方、
一方法として
あらかじめ市町村の伝染病院または隔離病者を利用するの方法を講ずること、
うん、
伝染病院だって今伝染病ってあんまり言わないもんね。
まあね、
感染症だよね、まあ、
そういうね特別な病院ってあんまりないよね。そういう部屋はあるけど、
昔はあったんだよね、
結核とかね、結核の、ね、病棟とかあったよね、うん、
はい。ラスト10番、前の各項目を実行するにつき、
うん、
地方公共団体、衛生団体、給料団体、
うん、
学校、会社、工場、その他公私団体並びに
特殊化
などの活動を促すこと、
うん、
だってまあみんなで啓発し合って気にし合って、
うん、
このスペイン風邪にならないように、
まあまあ国だけじゃね厳しいから、いろんなまあ民間の力も使いましょうって話ですね。
でポスターも結構たくさん作られたみたいですね。なんかマスクしましょうとか、
これ
ちょっと私たちのは白黒の資料しかないんですけど、
今回結構ね新聞報道とかでこのね、うん、電車のやつとか出ましたね、はいはいはい、見たなどっかで、
マスクとうがいとかね、
うん、
ちなみにこのポスターはですね、
ほう、
3万枚ぐらい印刷されたそうですよ。
うん、
うん、はい、うん、3万枚当時としてはなかなか大した数かなと、
うん、
思いますけどね、はい。資料は1枚めくってください。じゃあ実際に47道府県がどのような取り組みをしたのかという予防施設状況、
うん、
というのをねちょっと紹介しますが、各道当時は東京都がないので道府県ですね、
うん、
各道府県がどんなことをやってるって書いてあるんですが、特になんかこの内務省が評価したのかなっていうのがちょっと最初に書かれてるんです、
うん、
埼玉県はですね所沢航空隊に、
うん
依属して依頼して移植、
うん、
依頼してるか飛行機場より予防心得書の配布をなし、
いわゆる
空中宣伝を行った、
うん、
飛行機からチラシを
ビラまくって
やつ、ね、ビラまいたというような取り組みは、うん、スペイン風邪にならない。福井県は自動車を利用し路傍公園、
うん
街頭演説みたいな
もんね、まあ、ね
注意書き配布をなしつつ県下各地を巡回し宣伝したそうです、
うん、
他23府県は流行性感冒予防劇を作りてこれを活動写真の映画に
取り持って
一般に観覧せしめ本病の正常予防の方法などを興味の
うちに、
え？
うち。
興味のうちに理解せしむるに努め、あるいは活動写真館、劇場などの
幕間を
利用して予防心得を対処掲示し、
うん、
または衛生
リーン
衛生リーンをして本病に対する講演を行わしめたる
のありき、
はいはい、しかれども講演会活動写真などを持って民衆を集合せしむるはかえって本病の伝染の機会を作るものとしてこれを避けしめるため
避けしめたる地方をまた少なからず、
はい、まあその当時はテレビとかラジオもまだ
ラジオもまだ
ですねない時代ですから、うん、映画が一番の映画とか 劇場が一番
結局実際に回るしかないですね、う
ん、なのでそこで啓発の劇をしたりとかもするんだ、うん、まあ今で言うと CM を作るようなもんかね。
まあせやね、テレビを通じてラジオって感じですね、
はい、さあ水月さん、まあちょっとこれがよく頑張ったんじゃないかと内務省がちょっと評価したとこだと思うんですけど、他の道府県ではどうだったかなってなんか今日お聞きしたいとこありますか。
他
うん、
ああ、
あの県はどんな取り組みをしたんだろうとか。
両端、北海道、沖縄。
いや、じゃあ北海道ですね、
うん、
はい、北海道は流行の初期より予防上の注意事項を列記せる印刷物を一般に配布し、あるいはポスターを配布して劇場、寄席、湯屋、
うん、
銭湯のことかな、
うん、
理髪店、電車内、その他見やすき場所に
貼り付けせしめ
または各地の講演会を開きて思想の啓発に努力したそうです
まあそうでしょう
じゃあ沖縄県、
沖縄、
これちょっとそっちの資料もつけてないんです
ないね、
はい、私の方で沖縄県ですね、はい、予防の取り組みとしてですね、県下適当なる場所にポスターおよび予防心得書を掲示し、
うん、
かつ郡区町村、
うん、
郡区町村当局と協力して衛生厳冬灯籠みたいなのなんつうの、うん、やつだね、
落とすやつ、ね、
うん、厳正衛生厳冬および衛生講話を開催し、
うん、
予防に対する思想の啓発を図り、
う
一面警察医並びに検疫委員を流行地に派遣し予防上の指導及びなんだこれか、あ、関係か、患者の家に対して看護等の注意を与えしめたりだそうです、
うん、だろうね
あのね、どこの件もね、だいたいね 2,3 行なんですが、一番ね、あのね、静岡県とかいっぱい書いてたり滋賀県とか、
うん、
これね、このね、都道府県の順番もね、今の総務省がつけてる都道府県の順番じゃないので見にくいんですが、
うん、なんかそのだ取り組みごとの順番なのかな、
わかんない、うん、ちょっと 見づらいんですが、行数的には、うん、静岡県が一番頑張ってるのかな、
うん、
茨城県とか、うん、新潟県なんかね、なんか頑張ったみたい。でもどこの県も出て今言ったように、
まあ、これ以上のこと
できないでしょ、ポスター貼ったりっていうぐらいのことしかちょっとしてないかなって感じです。はい、じゃあちょっとお渡しした資料次のページいきますね。あ、もうこんな時間。マスクの症例っていうのをね、行われました。多分これが一番最初のマスクマスクしろと、
マスクマスクしろ、
うん、だからマスクが普及するのは この辺りからだと思うんですが、
うん、
マスクね、呼吸保護器というそうですね、
うん、
マスクの使用に関してはうがいの症候とともに各冷凍とともに各府県において極力これが普及を図りたるところにして、
うん、
特に劇場活動写真館寄席などの入場者、電車、汽車、船舶などの乗客その他多集合の場所、
うん、
雑踏の場所に出入りする者に対し格段の証拠、励行をなし、あるいは理髪業、
うん、
アンマ業、
うん、
マッサージ屋さんね、
うん、
の接客業者にはなるべくこれが使用を、なんだろうこれ、
うん、
3行目の一番下、
あーなんだろうね
融通し、超難しい、昔の漢字で読めないですね、調印、警察官、警察管理その他の交換理に対して一般の模範たるべく率先これが使用をなさしめ、
うん、
広く普及に図りたり、
うん
うん、だからまあそういう何度も出てくる映画館とか鉄道とかにこう啓発する、あと床屋さんとかもマスクをして、
う
ん、この頃からなんか、なんかよく昔からなんか床屋さんでマスクしてる床屋さんってあるよね。
ああ、まあ、ね、そう一緒とか
ですよ
ね。
うん、ね、で、あと、まあ、いわゆる公務員ですね、
うん。
公務員も一般市民の、まあ、お手本になるように、積極的にマスクをしましょうねっていうことみたいだね。
うん、
もう今すごいじゃん、エレベーターとかさ、市役所のエレベーターとかさ、
うん、
あの床にテープ貼ってあってさ、うん、密にならないように、
ああ並ぶとか、
うん、そしてみんな壁に向かって立ってくださいって
、
うん、背中向き合って立ってくださいってあって、
あ、
書いてあるけど市役所の人守ってないの、この間も言ったけど、
あ、
うん、本当やってねえなと思いました。でこのマスク本当に今年このねコロナでも手に入れるのが大変だった時期がありますが、
一時ね品薄になりましたね、
うん、このマスクの補給に関してはですね、なんこれ防寒商
人、
防寒商人にその製造販売を委任、
うん、
で各都道、まあ、道府県のお金で 材料を購入し、
うん、
で女子師範学校、
うん、
高等女学校などの生徒をして学業に支障を来さざる来さざる程度において制作、うん、
せしめ
これを一般に実費をもって提供し、あるいは警察管理等に無償交付をなし、あるいは貧困者に無償給与をなしたる、だそうです。
うん。
の防寒商人ってなんだろう。
いや普通に その辺でって言うんでしょ。
その辺で売ってる人ね。うん、
普通の。
あ、その一般企業
ね。一般商人。
町の工場に。うん頼む、
うん、
であと県の予算で材料を買って女子高生に
女子、まあ、大学ですけど、
ね、あ師範学校
師範は教育大学でしょ、うん、女学校もまあ高校以上大学未満、
うん、今でいう高校大学専門学校みたいなところに頼んで授業の差し障らない範囲で
一時そんなのもあったよね客室乗務員が
作ってた、ね、
全日空とか日
空とかやってたやってた
あれの走りだ
おへえ。あと他にもその愛国婦人会と か,、
うん、
なんか赤十字社とか、
うん、
そういうところいろんな団体もマスクを作ったりとか、
うん、
そういう協力もしてもらったよというそうですね。であとうがいですね。
うがい
の症例ですね。まあ普通にうがいすりゃいいんですけども、
うん、
うがい液、
うがい
薬みたいなうがい液として、この時奨励されたのが、
うん、
一般に使用せられたる材料は、
うん、
ビヨン湯ぬるま湯、
ぬるいお湯、
うん、に 12% の食塩水、
うん
23% の
放散
水、
うん、
1万倍かなんだこれ
カマンガン酸カリだな
というもの、
うん、
マンガン、
うん、
マグネシウムマンガン
でしょ
マンガン 3% の過酸化水素水、
うん、
0.1% のヨードカリヨードカリってヨードチンキのあれ？
ヨードカリはチンキの元のやつだよね。次がチンキでしょ。
はい。と 0.1% のヨード
これがチンキ水でしょ。
これでチンキって思う。
うん。
ヨードチンキ水 23% の塩酸カリ水など、うん、こういうのが混ざったまずそうですね。
じゃあどれかってことでしょ。
あそういうこと、
うん、ぬるま湯に 12% の塩か 23% の放酸かとかでしょ 0.1 のヨドチンキか
放酸なんか食べたら飲んだら死んじゃうんじゃない
だからうがいは飲まないでしょだからそれに適切な濃度出たんです
よ、
う
ん、放酸なんかの放酸
グビグビ飲みやすは死ぬかもしれないけど
食塩水が一番簡単手に作れそうだね
この中ではね、
うんでこういうのでうがいをします。
幼稚園ぐらいあるでしょ。
ないよ。
嘘だ。
赤チンなんかないよ。
ある。赤チンじゃない。ヨードチンキやで。
ないよ。
喉に塗ったりするの？
しない。
あ、そう。
いや喉くみたいなほら喉塗るスプレーとか。
あれが幼稚園でしょ？
うん。今ない。
あ、そう。
うん、痛くなったらします。
あ、
はい。けど。いや多分あでも普通にうがい薬あれ、
まあ、うがい液でいいんだけどね。うん、
はい。でちょっと時間なんで。最後もう一枚めくってください。で、まあこういう取り組みをしてですね、予防接種も始まっているみたいなんです。で、予防接種はですね、受けたのはですね、合計464万5558人。ぐらいが予防接種受けたんだって。
へ
ー。当時の国民の1割いかないじゃないですか。
いやそんなことないでしょ。だって終戦で1億火の玉なんだから1億
だってこれ460万ですよ予防接種受けたの。
100、あそうか1000、あそうか1000万人の半分か、そうか、うん、だそうやね、
思ったより少なくない？
1割以下か 5% ぐらい、うんうん、
はい、ちなみにですね東京都で約59万人、
うん、
でその次多いの、あ新潟県の方が多い、新潟県は69万人予防接種を受けてるよ、
うん
うん、って感じでね、そんな記録も残ってるんですが、ちなみにどれだけの人が予防接種を受けたかちゃんと記録が残ってないのが、うん、大阪府、
へ、
山口県、
うん、
高知県、
うん、
宮崎県はよく分かりません、
不明、
うん、まあだいたい数万人ずつぐらい受けたとしても、まあ多くても500万人も受けてないって感じなんですね。
500万ぐらいでしょうね、せいぜい、
はい、まあこんな感じで、スペイン風邪予防にね、あの全国的に取り組んだそうですね。
まあ、ね、そもそもそんなウイルスが分かってないので、予防接種がどれぐらい実効性があったのかって話ですけど、
ね。はい。じゃあちょっと続きは次回。
あ、続くの？
もっとこうスペイン風邪特集をちょっと
迫る機会
も。
ああ。
はい。でちょっと続きはまた次回に持ってきますので、はいはいはい、今回はまあどんな取り組みをしたかなというところを紹介しました。前回からあのスペイン風邪、
スペイン風邪
やってます。
昔の
流
行り病、
はい、100年前のパンデミックな病気なんですが、インフルエンザなんですが、ちょっと前回ね、まあ国はどういうふ
う
に私たちに啓発をしたか、都道府県はまあどういうふうに動いたかみたいなのをちょっと紹介したんですが、そこでもちょっとちらほら出てきたのが、流行性感冒予防心得、ちょっと正確にはね、訓読みするみたいで、流行り風邪予防心得、
うん、
っていうのが、作られて一般国民にですね、
うん、
自覚を促すようにしたポスターとかチラシがばらまかれたようです、う
ん、
はい、でその流行り風邪予防心得っていうのはどんなこと書かれていたのかなというのをまず紹介したいと思います。で前回も言いましたが、まだこの時代はウイルスという存在がまだよく分かっていない、誰も見たこともない存在の中での対応ですのでね、はい、今とはまたちょっと違うのかもしれませんがね、大正8年1月、内務省衛生局から、流行り風邪予防心得というのがね、
うん、
発せられた
ん
ですね、
うん、
これはね、資料に出してるのは平凡社から出てる東洋文庫、
はい、
流行性感冒という、
うん、
まあ、100年前の資料を今の本にしただけのものなんですが、
うん、
だけっちゅうても大したもんだと思うけどね。
うん、
で、そこに載ってるんだけど、これだけちゃんと振り仮名振ってあるんですよね。
だってこれはほら、みんな一般の人に読んでもらうものだから、うん、今前回のはその内部の資料でしょ。
内部資料。うん、でさ、これ資料ね、これ大正時代の、
うん。
表現で書かれてるじゃん、
うん、はい、
これはさ、東洋文庫の体裁でこの本になってるじゃん、
うん、
これ当時も全部この
ワープロに
手書き、
いや手書きじゃないでしょ、
手書きじゃないよ、ね、
タイプライターはあるし、
タイプライターでこんなんで書けるの、
まあまあ、タイプもあるし、まあまあ手書きかな、清書したのは、まあ、
でもただ昔の新聞なんかもあんな一字ずつ
活字
ねしてたけど、これ
で宣伝とかだって新聞だって振り仮名ついてるでしょ、
本当、
うん、
へえ、つけれるもんなんだね、ルビって振れるんだ、
まあそれがそういう前提で作ってるんでしょうね、活字とか、
ちょっと読みながら思ったんですが、じゃあ、 あの流行り
風邪、一般の人向け
なので、ちょっと
言葉振り仮名がちゃんと振ってある、
優しくなってますね。はい、まず最初はですね、流行り風邪はどうしてうつるのか、ね、うつるするか伝染するか、
うつるするかって方ね、
はい、流行り風邪は主に人から人へうつるする、
まあ、漢字が読める人は伝染でいい、うん、
伝染、
読めない人はうつるって読む、うん、伝染する、
伝染する病である風邪ひいた人が咳やくしゃみをすると、目にも見えないほど細かな飛ばしりが3、4尺周りに吹き飛ばされ、それを吸い込んだものはこの病にかかる、
うん、
風邪をひいて治った人も当分の間鼻の奥や喉にこの毒が残っており、またまめな人の中にも鼻や喉に毒を持っていることがある。これらの人々の咳やくしゃみの飛ばしりも病人同様危険である。
お、
飛沫感染、
もうまさに今に
そのまんま、
ね、通じる、うん、
もうさ、ちょっとなんだっけ、緊急事態、え、なんかなんで非常事態宣言って言わないの、緊急事態宣言なんだよね。
あ、そうやったっけ、
うん、なんかこんがらがあるよね。
あ、
でこの緊急事態宣言解除になってから、
うん、
マスクしない人増えたよね。
そうかな、地域にもよるんじゃない、
なんでそう、結構今日もね、
あんたの町はだってあんまり関係ないでしょ、あなたの都道府県は
さ、あ、ないね、ないね、
うん、ここいらは結構
野蛮です
よ、ね、危ないとこだったんで、ね、
昨日も出てたよね、
出てましたよ、だってコロナ警察も結構活発に
来
られて、してないとこんな風にされたりとか、
え、うん、それでじいて見てくるの、
うん、
いや、そこまで、本当に、あ、そこまでないわ、
まあ、人にはなんか殺すぞって言われた人もいるとか聞きましたよ、
そう
身近にね、比較的
稲月タウンって野蛮なんだ、
野蛮ならそんな人でしょ
いやそこまでなかったけど、まあでも、
まあまあ、そのなんていうの、危機感が違うじゃん、うん、
でもマスク手に入らなかった時本当に一人だけマスクしてないとかあって、
まあそもそもあの頃出かけなかった
でしょ、うん、もうちょっとその一番ピークがその4月5月のゴールデンウィーク前後じゃ、それよりもうちょっと前とかでもうちょっと出て、ちょっと仕事で都会に出てったりした時マスク本当に手に入らなくて、で、
あの
苦労したんですよ、
うん
うん、で今はね、いろいろ買って、本当ね、あのマスク手に入らなかった時宝石屋でさ、マスク売ってたんですよ、
結構ね、居酒屋とかでも売ってたよね、
でもうないより何でもいいで買わなきゃと思って40枚3000いくらした、
一箱3000って結構相場だったよね、
でともかくこれでほっとして、
うん、
持ち帰ってよく見たらピンク色のマスク、
ね、あ、そうだね、
で S サイズアベノマスクみたいな大きさでさ、ほんでこう呼吸するともずれてくるの、喋っててもずれてくるけど、でも使えなくって、
あ、
でちょっと友達
見てから買い、
いや、そんな選ぶ権利もなかった
の、そうなの、
うん、
それ分かってても買ったわけ、分かってても買
った
わけ、知らなかった、
サイズなんか
もうあるからとりあえず買っちゃうみたいな、
そうそうそう、それしかなかった、でほんで僕の友達でちょっと持病持ちの人がいて、感染症とかとても気にする人だったので、マスクは溜め込んでるはずなので、
うん、
お願いして
分けてくれ、
物々交換、
どういうこと？
そのピンクのマスクとその人は女性だから、
あなるほど、
でカクカクしかじかで使えなくて困ってんだけど、あじゃあ交換してあげるって言って、もうなんか戦時中みたいじゃん、なんか食べこの着物あげるから食べ物と交換してくださいみたいなさ感じで、なんかそのさ事件そのコロナ警察もさ、
うん、
結局だと戦時中もさ、結局お国がこういうふ
う
に戦争を頑張んなきゃっていうのを、
まあまあまあまあね、隣組じゃないけど
同調圧力みたいなのの、うん、あるいはドラマでちょっと過剰に演出されてるのかなって今回思いましたけどね、はい、
いいじゃんって話なん
だ。でも
咳してるわけでもないし、
あと仕事柄ね、やっぱり人に移すわけにいかないので、
ああ、うん、まあねお互いそうでしょうけど、う
ん、はい、
ちょこっと牛乳買うぐらいいいじゃんみたいな。
あ、そうだからね。あ、そう。だからスーパーに
行くときに別に喋ってるわけでもない。
スーパーでコンビニ行くとき忘れちゃって家の中にしないじゃん。そうそうそう。
パッて行くからもう
悪気ないけど。
ジローとか見られてたもんね。何やねとか。いや最初知り合いかなと思
って。え、マスクしてますか。
いや僕はいや知ってそれするよ、それこそ同調圧力が別にしたかないけどそれ一応ねエチケットとしてしなきゃいけないからするけど、そちょっと牛乳買いに行って、あ忘れちゃったって時にこんななんかって
ね、 ね、さて次ですね、はい、この流行り病にかからぬには、
かからぬには、
はい、1、病人または病人らしいもの、人ですね、
うん、
咳する者には近寄ってはならぬ、
うん、
病中話などをするのは病人のためでもないから見舞いに行ってもなるべく玄関で済ますがよい、
うん、
病家では病人の家ではお客様を必ず、病室には案内してはならぬ、
うん、
はい、2つ目がたくさん人の集まっているところには立ち入るな、自説、
うん、
柄芝居寄せ活動写真などには行かぬがよい、
うん、
急急用ならざる限りは電車などに乗らずに歩く方が安全である、風邪の流行するときに人に近寄るときは用心して人の咳やくしゃみの飛ばしりを吸い込まぬよう注意なさい。
うん。
三つ目、人の集まっているところ、電車、汽車などのうちでは必ず呼吸保護器をかけ、それでなくば鼻、口をハンケチ、手ぬぐいなどで軽く覆いなさい、
うん、
はい、呼吸保護器をレスピレーターまたはガーゼマスクとも言いますよ、
うん、マスク
の、マスク、レスピレーターのマスクのこと、
レスピレーターって何なの、
知らない、ちょっとかっこいいですね、
またそっち関係じゃないの、
いや、そんなの知らない、なんかロボットの名前になりそうだよね製品が、ま
あ、それっぽいやつなんで
しょう
ね、
はい、4つ目、塩水かお湯にてたびたびうがいせよ、
うん、
うがい薬なればなおよし、食後寝る前には必ずうがいを忘れるなというふうにか、スペイン風邪にかからないようにしてくださいという呼びかけですね、うん、はい、家には入れるなと、
うん、
玄関で
お見舞いに来て、
病室にも来るなと、
うん、
も
う
ケリーさん福祉関係の仕事をしてますから、
はあ、
まあ今ね、
うん、
今やっとちょっと面会させてもらえるようになったとこも出てきますね、
そうやね、一時期かなり
病院とね介護施設
入れなかった、
入れてくれない、
結構出たもんね、
だからちょっと仕事で行かなきゃいけないけど来るなって言うから、
あそうなんだ、
もう行きません、
そういう時でもそれでもダメ
なの、ダメ、別に元気で様子
不要不急なの、
不要不急です、だから来るなって言うからもう行かず平気でサボってましたね、
うん、
本当病院系と介護系はすごく 敏感でしたね。
まあね、
うん、当然ですね。で今ねちょっと緩和されてきたところと、いまだに来ないでってとこと、あとなんだっけ、あのパソコンでテレビ電話で面会できるようにしますから来ないでねとか、うん、いろんなのがあって、
うん、
あの最初の1ヶ月ぐらいはいいんですよ、まあ、仕方ないよねって、
うん、
もうサボっちゃえって思うんだけど、2ヶ月目になると罪悪感が出てきてね、仕方ないにしてもなんかこんなにサボってていいんだろうかという罪悪感が、あの行っていいですかってもダメって言われる方は黙ってるし、本当ね、そのギリギリその非常じゃ緊急事態宣言が出るか出ないかっていうような時に、うん、ちょっと大変になる前に一度行ってしばらく来れないからっていう準備をね、うん、しようと思って行ったのよ、とある福祉施設に、うん、そしたらさ、なんで来たのっていう、すっごいバイキンみたいな扱いされて、それなのにその前の月は行っていいと、あ全然いいですよって、
うん、
コロナ大変になってきてるけどいいですか、全然いいですよって言ってたのに、次の月行ったらなんで来たの、すっごい嫌な顔です、
まあしゃあない、
バイキン扱いもいいと思うもう大変でしたね。ハンケチでもいいんだって、だからそうだね、マスク忘れたらハンケチすればいいんだよ、
ああ口を拭うだろう、覆うね、
うん
うん、
とかね、あのして、あの咳やくしゃみの、あの飛沫飛ばさない、
強盗みたいな、
そうそうそうそう、
ね、
うん、で今マスクするじゃん、うん、で目の手術してすごくくっきり見えるから、
う
ん、眩しいんですよ、よく見えすぎて、僕的に
マスクと何の関係があ
る
の、
だからサングラスをするわけよ、
ほう、
マスクにサングラスで日よけの帽子でしょ本当にギャングルだよ、
犯罪者
じゃん、うん、これやだもんそんなのってなんかね、みんなどうすんだろうねこの夏。はい、次、かかったら、
うん、
かかったらですね、1、風邪をひいたなと思ったならすぐに寝床に潜り込み医師を呼べ、
うん、
普通の風邪とバカにして売薬療治、まあ、市販薬ですね、
そうやね、
で安心するな、
うん、
外出したり無理をすると肺炎を起こし取り返しのつかぬことになる、
うん、
二つ目、病人の部屋になるべく、病人の部屋はなるべく別にして、看護人の他はその部屋に入ってはならぬ、入れてはならぬ。
うん、
看護人や家内の者でも病室に入るときは必ず呼吸保護器をかけよ。マスクをして入る。
うんうん、
さあ、三つ目。治ったと思っても、医師の許しのあるまでは外には出るな、
うん、
地震の揺り返しよりもこの病のぶり返しは恐ろしい、
うん、
というふうに、注意を促しています。まあ今もインフルエンザは家族が出たら隔離しますよね、
そうだね、
うん、これはまあいいけど、やっぱ時代だね、病院に行くんじゃなくて往診なんだね、医者を呼べって書いてある、
まあまあまあまずはでしょうね、
うん、で地震よりも、地震の揺れよりも、地震のあのなんだっけ、
揺り返し、
余震よりも、
余震、
余震よりもっていう意味じゃないのこれ、
まあ、揺り返し、ね、揺り返しは、うん、
余震よりもこのスペイン風邪の方が繰り返しが怖いよって、
うん
うん、言ってますね。はい。
まあ全部当たり前というか、
そうですね、
まあ、今や、うん、常識というか、
うんうん、このほか気づく、気をつくべきところは、気をつけるところは、
うん、
はい、家の内外をきれいに掃除し、天気の時は戸障子を開け放て、
うん、
部屋の掃除はなるべく塵を立たざるように雑巾がけをするのが一等、
うん、
一番いいってことですよね、
うん、
家の周りは家の周りは塵の立たぬようにまず水をまいて後はけ、
うん、
学校幼稚園寄宿舎工場などではことにこれらのことを気をつけよ、
うん、
宿や貸席などは、
うん、
客のいない間は日中必ず部屋の障子を開けておけ、
うん、
換気しろってことですね。
まあ、そう、清潔掃除をよくして換気をしなさいと、う
ん、一緒だね。
掃除をするときも、まあ、ほこりが立たないようにしようと、うんう
ん、当たり前っちゃ当たり前ですね。
うん、
うん、ほんとね、今もクーラーの効き悪いじゃん、お店、ね、開けっぱなしで
限界だしね。
電車も窓開けてるとうるさいじゃん。
そう
ね、え、地下鉄とか大変だよね、窓開けてるとね。はい、あとね、ヤグ寝巻き、寝具寝巻きなどは晴天の日に必ず火にさらせ、
うん、
まあ、お日様で日光消毒をしましょう、
うん、
3つ目、用心に滅びなし、
うん、
豆のものも用心が肝心、
うん、
弱弱なる子供、幼く弱い子供ね、
うん、
老人寿命のあるものはことに用心せよ、
うん、
今回は小さな子供はあんまりコロナでは心配はされないね。
コロナはまあそうですね、高齢者なんだっけ、あと病気持ってる人とか
基礎疾患のある人ね、うん、4つ目、人前で咳やくしゃみをするときは口徳を重んじ、必ずハンケチか手ぬぐいなどで鼻、うん、口を覆え、
うん、
口徳を重んじ、公な道徳でいいですか、
うん
うん、まあ、マナーとしてってことかな、
まあ、全くそうですね、うん、
マスクしてる時にくしゃみすると大変じゃない、
うん、
マスク口の中に入ってくるよね。
マスクが口の中吸い込む
か、こう吸い込むからペコンゴあれが気持ち悪くて、
こうするや
つ、それしていいのとかさ、いないとこだったら、誰もいないとこだったらいいけど、なんかとかさ、
歯で戻してクシュンで戻してんじゃん。
どうしてんだろうみんなって思ってさ。はい、5つ目、病人の痰、
うん、
鼻汁などで汚れたものは焼くか煮るか薬で消毒せよ、
うん、
病室内の汚れたものの始末は医師に相談して抜かりないようにせよ、
うん、
ということですね。はい、まあ、全部今やってることと一緒ですが、
うん、昔タンツボってあったでしょ。
ありましたね、お便所にね。
タンツボって、まあ、結構このスペイン風邪とか結核の予防の観点で、要するにタンをその辺に入っちゃうとそれが乾燥して飛沫になるから、そういう鉄道の駅とかには必ずタンツボって昔は置かないといけなかったんだよね。
そう、
今ないよね、タンツボ。
でもどこでもおっちゃんとかカンペしてる
よね。だから今そういう意味じゃ怖いよね。
最後ですね、松ですね。さらに本病の
ため
制御を失い、医療に
抑止得ざる者に対しては
給料上適当の方法を講ずるよう、再び左のごとき通帳を、地方長官に発し、
うん、
なお本省在勤の防疫職員を防疫、あの疫病を防ぐね、
うん、
防疫職員を機に応じ、流行激しき地方に発して派遣して、うん、これが 予防給料を特例せしめたり、
うん、
で衛生局長が、まあ、今ちょっと私たちが読んだのがをちゃんと広めてくださいねって感じかな、
うん、
はいですね、もう最近ほらあのスーパーとか行ってもあのアルコールシュッシュしない人増えたね。
あ、そうなの、
うん、
なんで
みんな気が緩んでるんでしょ、
う
ん、
あ、そうなの、う
ん、だからゆり
荒れるからじゃない、
ね、
荒れるからじゃない。
あ、それもわかる、
うんうん、
なんか荒れなそうな感じなのと荒れそうな感じのとなんか散るによって
ちょっとこうなんだっけ傷があったりしたら結構染みたりするやつとかだと、
う
ん、何もないやつとか
なんかきついのがある、ね、
ぬるっとしたやつとかいろいろある
よね、うんうん、そのなんか店入るたびにするじゃん、
うん、
なんか綺麗になってるのか汚くなってるのかよく分かんなくならない。こんなにぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ塗ってさ、
まあね、
って思いましたね、はい、さ あの100年前から今もウイルスも分からないけど予防接種って変わらないんだね。
まあやることは基本的にね、その物理的に移るもんですからね。
ねえ、
その突然発生するわけじゃない、
ね、うん、はい、今日はねここまでにして、来週はですねこのスペイン風邪の
第3弾、
はい、ちょっとまとめを、まとめ的なことをちょっと
それ
していこうと思います。
は
い、はい、スペイン風邪を特集しているんですが、
時節柄、
はい、ちょうど100年前に世界中でパンデミックになったスペイン風邪
3回目、
はい、スペイン風邪ね、
はあ、
これ の, あの参考資料はですね
東洋文庫、
東洋文庫平凡社から出ている東洋文庫流行性感冒、
うん、
スペイン風邪大流行の記録、
はい、
内務省衛生局が発行した資料ですね、
うんう
ん、なんですでそこに載ってるんです、
はあ、
だからまだあのウイルスという存在が分かってない時に、
うん、
スペイン風邪ってこれ結局インフルエンザなんだけども、
うん、
あのどういうものかっていうのも、まあ、ちゃんと世界的中にねで調べられてるんです。であのおもれきでちょっと紹介しなかったけどこの本見るとあの海外の取り組みもちゃんと載ってるんですよ、
うん、
主だった国々のもうまずそれも触れようかなって思ったんですが、まずですねその外国の地名の漢字が読めない。
あ、
大正時代はこれみんな普通に読めてたのこれ
まあね、
うん、これ読めるこの辺は地名
オランダ、デンマーク、
ヨーロッパ、
本当だよ、欧州って書いてあるじゃん。
いや、うん、
あ、
ちょっとスラフスラってパリとかね、
あ、
なんかエゲレスとかまだ読めるんだけど、
ギリシャ、
うん、ちょっとふわーってなるともうそれだけで意欲低下するなこの人、うん、
下読みしなさい。
いやこれ調べるのにさもう目ちょっと目の手術の前の時だったからもうちょっといいやと思ったんですが、まあ、そういう情報ももちろんね各国でこのスペイン風邪について、ね、研究してて日本でも いろんな情報が入ってくるんでしょうね。で、で結局スペイン風邪ってどんな症状が出るかっていうのもまとめられているんです。でインフルエンザもうこの時からインフルエンザって言葉も生まれてるんですね、
うん、
インフルエンザは多種多様なる兆候を表す、
うん、定数、
定数、
ね、
また初種の合併症を起こしその症状は千差万別なり、
うん、
おおよそ症候学において述べられる一切の症候はインフルエンザにおいてこれを見ることを得るというも決して過言にあらざるべし、
うん、
いろんな症状が出る、
ね、あらゆる病気の症状兆候っていうのが現れるんだと、はい、
でごちゃごちゃ書いてやって、
うん、ごちゃごちゃ、
うん、で病状の際を 起こす原因は病原体の毒力の強弱、
うん、
混合伝染状態の差、
うん、
種族、
うん、
家族の質素の差、あじゃあ素質の差、
素質の差、
生活状態および免疫状態の差などによってもその差、症状の差が違ってくるよ、
うん、
まあ、その通りですね、
うん、
はい、ででこのスペイン風邪はすごく世界中で広がるんですが、パンデミー性のインフルエンザ、パンデミックになるようなインフルエンザと、
こういう言葉もあるんだね、
うん、
うん、
兵装五人 の間に見られる地方的流行性の感冒との本質的移動に至りては、病原体未確認の今日未だこれを決するを至難の問題なり、
うん、
結局インフルエンザになるっていう症状は分かるけど、
うん、
はっきりした病原菌は今分かんないから、
うん、
結局よく分からない、
まあ既存のそのインフルエンザと今回のが違うかよく分からない、
うんうん、はい、でこので結局今最近になってこれはインフルエンザ A 型っていうのは分かってきたんですが、当時ね、うん、100年前ですね、このスペイン風邪どんな症状があるかってちゃんとこれまとめられています、
うん、
で潜伏期ですけども、
うん、
潜伏期は、まあ、いろんなこれもだから説があったりね、
うん、
するんですけど、潜伏期はまず1日から4日と見るが適当なるべく、
うん、
もし工場兵営、
うん、
兵営って何、
兵隊さんが
いるところに置いて病毒を受けたりと認めるものを隔離するにあたりて隔離期間を5日間とすれば十分ではないかというふうに当時は考えられているのが、まあ、
うん、
こんな感じかな、まあ今もそうだね、
今2週間じゃない、
あ、コロナは2週間だよね、うん、普通のインフルは1週間ぐらい隔離しときゃいいよね、まあ、まあ
で1週間で出なければ大丈夫
、はい、
うん、
で前症状ですね、
うん、
前症状ね、2日から3日の間は軽度の倦怠感、
うん、
喉の乾燥、
乾燥、
痒い痒い、
うん、
痒く感じたり、
喉が痒い、うん、
あと軽、あるいは軽度の咳、
うん、
痰、
うん、
なりという、数日間軽度の頭痛などを訴え
後胃を問うに至りし者のごときは、
ごときはこれを前駆症
となすべきか、
うん、まあ、うん、前症状としてはだるい、
倦怠感、喉の乾燥、かゆみ、咳、痰、頭痛と。
ヤムさん、インフルエンザってなったことある？
あります。
本当こんなのあった？かゆかった？
まあだってこの辺って風邪と分かんないじゃん。
うん、風邪ひくときかゆい？
かゆいっていうか、まあイガイガするって
ことでしょ。喉はね。
うん。これ喉でしょ。
あ、喉が乾燥したり。
乾燥ですから、
ね。喉がかゆい。
かゆいっていうか、このイガイガラ。
イガイガ。
インフルエンザないの？
ないと思う。
マジで。高校生の時にエグいのになって、
へえ、汚かったんだね、
そういうこと、
高校が
高校が汚いかもしれない、
不衛生だったん
ですね、私みんながなったわけじゃない、ああ、もう本当に
僕ないと思う、だいたい
本当に
か風邪で終わるんだと思う、だって1日2日出たらもう治るもん、
ああ、ひどいのは1回も
したない、ないんですよ、
高熱でね、すごかった、
インフル多分ないと思う、
皮がむけちゃって、
なんで
体温が上がりすぎて、
本当脱皮したの、
脱皮したの、
まあ、
体中の皮むけちゃって、
日焼けもしてない、
あそこの皮までむけちゃって、やば、本当
に、あ、そうえ、本当にその
そういう、
そほ放棄な意味じゃなく
て、そういう意味じゃなくてね、
え、むけんの、あんなとこ
むけるんですよ、
それって後で痛くない、
痛くない、日焼けの皮と一緒でしょ、だから別に痛くないじゃん、
おちんちんでしょ、
こうだからなんていうの、あのおちんちんだけど、おティンティンだけど、
え、亀の方、
いやいや、あの外ね、外の川、
外
の
川の川ね、包皮な方ね。
そうそうそう、なんでこんな感じ。
大変じゃと、それって痛いじゃん。
いやもうそれ熱すごかったし、本当に
そんな高熱出ると皮むけんな。
わかんない。それが
赤じゃないの。
いや若い、違う。確かに1週間ぐらい風呂も入れなかったけど。
へえ、ないそんなの。
いやもう本当にあれはしんどかった。
そう、うん。3番発病状態。
はい、
発病は突然襲来するをもって流行性感冒の一特徴とせらる。一般に悪寒戦慄をもって始まり、急激なる熱の上昇をきたす、
うん、
これと同時に局所症状として喉、咽喉、咽頭、喉の発赤、赤くなる
でしょうね、
疼痛、喉が痛い、
うん、
あと咳痰をきたすだそうですね、うん、インフルエンザってなんか咳コンコンってイメージあんまりないけどな。
いやあるでしょ、
ある、
うん、それはもう、まあ、それ人によってね、どれが出るかとかってあるからね、全部出る人もいりゃ、
あそうか、
うん、
あと全身症状としては激しい頭痛、
うん、
全身衰弱意はあり、筋肉痛、関節痛を訴う。
痛いね。
あ、筋肉痛とか関節が痛くなって
聞
く
ね。これもしんどいのよ。
あそう、
痛くて痛くて、
なんで
分かる、そのおかげなんでしょうね。もう寝返りも打てないからね。
あ、そんなに痛いの、
うん、
あ、じゃあ僕絶対ないわ。おぼ、だってそんな何十年も昔の話でしょ。
そう、
覚えてるぐらいだもんね。
いやあれは忘れれへん。
僕ないからやっぱ普通の風邪だもん。
だって今回のねあれだって結構痛いでしょ、まあ、これも人によるらしいけど、もう激痛らしいよこの人によっては。
へえ、
このなんだっけコロナも。
へえ、なんかほら味覚がなくなるっていうのはね。
ああ、味覚とかね、
うちのあった味覚なかった時4月の
時とか。嘘だよ。
でも花粉のせいだと思うんだよ。
本当に大丈夫なの？
全然大丈夫。
いやいや、そうだってほら症状がなくても持ってるかもしれない。
ああ、そう言われると分かるんだけど、だって味覚ない
ん
だ。
やばいじゃん。
味覚ないんだけどだけじゃ検査受けさせてくれないじゃん。
今はできんじゃないの結構。
もう抗体できてる。
あんたはいいけど。
はい、ラ病期間？リ病期間？
リ。
軽度の軽度。重度に従い1日から数日、まあピンからキリまでですね、1週間にて解熱するものが多いそうです、
うん、
これもインフルエンザだからそんなもんですね、うん、で6番はこれ何て読むんだこれ、
回復期
は解熱後数週間にわたりて一般の倦怠、
うん、
疲労、
うん、
神経痛、関節痛、不眠あり、
うん、ルル、
ルル、
うん、
神経衰弱、ルルって何これ？
ルルはまあまあまあまあたまたま、
たまに神経衰弱も起こす、うん、精神疾患になっちゃうということ？
まあまあ精神的にこう弱くなっちゃう。うん、
なおこの時期に毛髪脱落し皮膚科を尋ねる。
大人もなり、
うん、髪の毛も抜けたの？
髪は抜けてないです。
でも皮膚科に行く人もいると
、まあ、炎症大きいんだよね。
再発、解熱後1日から数日のうち新たに発熱して再び病状を露することがある、呈することがある、
うん、
ですって、
うん
うん、
まあインフルエンザだね、
うん、ってことはもう100年前から分かってんだね。
まあ、それは現象だからね、うん、実際そうなってるってだけど原因が分かってない、
分かってないですね。でこのスペイン風邪ですね、
うん、
世界で大流行したんですが、
うん、
実際日本ではどれぐらいの状況だったのかなというデータもきちんと内務省取ってるんですよ。
そりゃそうでしょう、
はい、今度はちょっとデータ的なものを紹介しますが、第1回の1回目の流行が大正7年です、
う
大正7年です。で、流行の初期ですね、一番最初にこう流行しだしたなっていう、
たのが
最初はね、山梨県、奈良県みたいですね。8月の上旬ですね。でその次が茨城県で8月の下旬ぐらいから出だしてきたかなって感じなんですって、
うん
うん、でこのデータちょっといろいろ頑張って取ってくれてるんですが、実際に、スペイン風邪に感染した感染者数ですね、
うんうん、
見ていきますが、水月さん、一番47道府県で感染者数が多かったとこはどこだと思いますか？
それは東京じゃないの？
そうだね、
うん、
じゃあ2番目
2番大阪？
違います。
あ、違うんだ。神奈川？
違います。
名古屋？愛知？
はい、愛知が2番目。
へ
え。じゃあもう一度3番目は？
3番目福岡？
違います。
大阪じゃないの？
違います。
神戸？
そう、兵庫。はい。
ああ、やっぱ外から入るんだね。
で、東京、愛知、兵庫、埼玉、鹿児島。
ああ。
患者の数が一番多いトップ5ですね。罹患
者が多いもんね。
はい。東京府で142万1980人。愛知県で102万9520人、兵庫県で83万3669人、埼玉県が79万9925人、鹿児島県が73万1466人だそうです。はい、ちょっとあ、これね、もうちょっと実は細かくって、この大正7年8月から大正8年7月の 1年間の動向が載ってるんですが、もうちょっとまとめたデータだけね、見てます。で、その多い都道府県に比例して死亡者数も、まあ多いかなって思ってもらえばいいと思うので、もうちょっと死亡者数は特に紹介しませんが、第1回の流行で日本では、
2116万8398人。
2100万だって、
うん、すごい。
国民の3人に1人ぐらいが、
3人もいかない、
いかない、
5人に1人かな。
当時ね、大正7年の、総人口がね5700万ぐらい。
ああ、そんなもんなんだ。
だから2人に1人ぐらい、
半分だね、
はい、なってるって感じですね。これ第1回目ですね。
死者は？
死者は全国で25万7363人です。
すごいな、
25万26万人亡くなってるわけですね。
しかも人口5000万の25万ですかね。
はいはい。じゃあ続いて翌年ですね、第2回の流行。
第2回、
はい、第2回の流行はですね、大正8年、翌年なんですが、
うん、
流行の始まりはですね、熊本が一番早いんです。
へ
ー。で、熊本が早くて、大正8年の9月中旬から患者がちょっと増えてきたかなって感じです。
うん、
で、これ。で、この第2回の感染ではですね、一番多かった患者数を出したのは東京府。
ああ、そう、一緒なん
だ。およそ43万。
うん、
続いて大阪、
うん、
およそ40万。
お、
次は大分、およそ17万7千。
九州か。
で、次が兵庫県、およそ12万。
お
で、福岡県、
うん、
およそ10万。って感じですね。やっぱ東京、兵庫ってトップクラスで上がってきますね。まあ、
東京なんだね。
はい。 でこれ第2波の時で、患者数が241万人ですね、
うん、
前回の10分の1に減りましたね、
うん、
で亡くなった方は12万7千人です、
うん、
はい。
さあだって人口の半分がかかってるんだから免疫がほとんどできてること
なんでしょうね。で、うん、さらに大正9年が第3波、
第3波
はいですね。これはですね、始まりが北海道や福岡、
うーん、
兵庫、石川、新潟なんかが、もう夏の時期から患者がちらほら出始めています。で、だんだん秋冬になると、スペイン風邪になる人が増えてきて、結果ですね、第3波は一番多かったのは東京で5万5000人。
うん、
続いて長崎県が1万1000人、で福岡県の同じく1万1000人で、熊本県7800人と新潟県が7600人ぐらいという感じです。で、合計ですね、この第3波でスペイン風邪になった人は20万人ぐらいです。で亡くなった方は3169名、
うん、
だいぶ減りましたね。
やっぱ最初はね、
はい、
うん、
すごいですね。でね、この第3回目の時の大正9年から大正10年にかけての資料なんですが、
うん、
大阪府、
うん、
滋賀県、高知県はデータがないんです、
ほうほうほう、
はい、なのでノーカウントなんです、
うん、
空白になっています、
うん、
でなんか申し訳ないけど東京って確かに人口が多いから、
うん、
まあそりゃそうだと思うところもあるし、
うん、
なんでこの県が結構順位が高いのとか、
うん、
なんかふんってちょっと違和感感じるのも、
うん、
これ昔だからっていうのもあるかもしれないんですが、この数値なんだけども、
うん、
どうやって数えたかというと、市役所が数えたわけじゃないんですよ、
う
ん、警察署が集めたんです、
うん、
でさらにこのスペイン風邪の症状ね、こういう人がスペイン風邪にかかった人だよっていう定義もちゃんと決まってなかったので、うん、だから多くカウントするところもあれば少ないってのもあるので、本当に今言ったベスト5が正確な数字かっていうのはちょっと怪しい。
まあね、今回のコロナでさえもそんなこと言ってるからね、
うん、
保健所でカウントしたのと違うとか、
はい、
ね、検査をそもそもしてるかしてないかで違うとかって話ですね、
うん、あとちなみにこういうのもあります。大正8年と9年の流行の時にどの職種の人がスペイン風邪にかかったかというデータも取られているんです、
うん、
で一番多かったのは農業、牧畜、養蚕など、
まあ、人口比がね
もうそうなんですよ、終わりなんですよそれで
そりゃそうでしょ。
ちなみにこのお百姓さんタイプっていうのは別に林業とか漁業は別カウントなんで、
うん、
やっぱ農業っぽいのですね、
本場のお百姓さん、
はい、う
ん、
が、9万1000人ぐらいですね。で次に多かったのは物品商、物を売る人ですね、まあ、
そうでしょう、
はい、2万9000人で次はね、旅人や旅人や宿、
うん、
下宿業、飲食店業、
うん、
遊技場、
工業営業場、
はい、
浴場等に関する業、
まあ、
これも今まさに言われてることじゃないですか。 夜のお仕事
ホテルに銭湯に飲食店飲み屋、
うん、
ですね。今回、3番目に多いです、うん、8600人、
うん、
で次はね無職、
うん、
職業を申告せざる者、
うん、
って方が次に多くて8500人で、もう一個はその他の工業、
うん、
工業ですねの人が8100人ぐらいいらっしゃるそうです、
うんうん、
変わんないね今とね。
まあほぼそのまあちょっと産業の人口比でしょ
うね、はい、そういうことですね。はい、はい、まあよく撮ってますなこれなと思いますが、これこのね本は最後に解説が載ってるんですけれども、これによるとね、この流行性感冒というこの資料は当時の中央行政の公衆衛生担当局部局が編纂した唯一の報告書なんだって、
うん
うん、ある意味とても貴重な資料ですね。ウイルスの存在も知らなかった昔の人々も経験的にある程度このインフルエンザってものは理解していたんでしょうと、うんうん、でまあ、冬になると強い伝染力もあった病気だし、
うん
うんね、急な発熱と倦怠感など、まあ、昔からそういうのは存在は知られてたんですね、うん、で水月さんこのスペイン風邪っていう言葉いつ知りました？昔から知ってた？
うん、まあまあ私はね知ってましたけど、ね、
僕ねスペイン風邪って言葉初めて聞いたの今回じゃない、
そんなことある。
僕ねあの朝ドラのね、はあ、アグリなんですよ古いね、でアグリの、はい、アグリちゃんのお父さんがスペイン風邪で死んじゃうんですよ。
あ、うん、はいはいはい、
でそんな流行な病気があったんだってのは僕多分その時初めて知ったかなって感じなんですよ、
うん、
でこの日本はスペイン風邪で38万5千人ほどの方が亡くなるんです、
うん、
だけどこれちょっとやるのにちょっと日本史の教科書とか見てたんだけど、うん、スペイン風邪って言葉出てこないんですよね。
確かにね、
作品とか見ても出てこないの、うん、それにしてはたくさん人が死んでるわけですよ。
そうよね、
うん、なのにパッとしない。だってこのスペイン風邪の流行の後の3年後には関東大震災が起こってる、
うん、
関東大震災の死者行方不明者は14万人、
うん、
なのスペイン風邪はその倍以上亡くなっているのに、
うん、
関東大震災は皆さんよく知ってるじゃないですか。
まあ誰でも知ってますよね。
なんでスペイン風邪って記憶に残らないんだろう。
ああ、うん、確かにね、うん、
でまずですねそのこの解説によるとね原因としてはスペイン風邪の流行期がちょうど第一次世界大戦に起きていたこと、
うん、
起きていたので人々の関心が戦争の方に興味があってあんまりこの流行り病はあんまりちょっと関心が薄かったっていうのが一つあるそうです、
うん、
あとこのスペイン風邪ほどじゃないんだけど結構明治時代からですね、
うん、
結構この流行性の感冒ですねスペイン風邪じゃない他のタイプもやっぱ時々流行って亡くなる人ってしょっちゅうあったので、
うん、
当時の人からしてみるとたまたま多い年だったのかなみたいな、
うん、
そういう印象ぐらいみたいですね、うん、だからいつもより2倍ぐらい多かったぐらいだよねぐらいだし、やっぱほらこのスペイン風邪も流行呼吸器系で死んじゃうわけじゃんね、
うん、
だから昔はほら結核なんかも普通にあって、まあ
まあね、呼吸器系の、まあ、肺炎とかもね非常にやっぱり抗生物質ができるまでは高いですからね、うん、死亡率
だからスペイン風邪も別にいたって
まあまあ
特別な存在とは見られなかった
やつのちょっと派手ぐらいの感じになっちゃうんですよね、うん
は
うん、
なので そんなに大きく取り上げられないのかなと
まあでも次それこそ教科書の改編の時は入るかもしれないね。こ
うい う、今回は経済に
社会的なやっぱり関心事とかね、スペイン風邪なんていうのがあるのかもしれないね。
あとね、軍隊でも流行してるはずなんですけれども、うん、そこはですね、その軍隊とかで流行ったってやっぱあんまり記録が残ってない、記述が残ってい
ない。それはね、うん、国防上出せないからね、うんうん、
なので多分ここにこのね資料をね、流行性感冒っていう資料をね、だから軍事的に交わるような関わるような記録っていうのはやっぱ作れてない、うんうん、というのをね、一つ特徴的なものなのかなっていうところ
です、ね。未だにね、やっぱ世界的に見てもその被害の規模がよく分かんないって言われてるのは、やっぱそこがね、第一次大戦の真っ最中なんで、どこの国も結局あんまり細かいデータ出さない、ね、兵隊半分死にましたなんて言えない
も
ん。
言えないですよね、うん、まあでもね、こう大変な病気ですねだったんだね。今はワクチン
が、人類史上一番たくさん人が死んだことですよ。第二次世界大戦の人多いんだよ、世界規模で見たら。スペイン
か、ああそうか、スペインか、世界で亡くなった人口ね、そうでしょう。でもあんまり語られないんだよね、うん、もうでも、はい、
1億かって言われてるね、死んだ人
すごくね、うん、なのでね、で結局スペイン風邪はみんな自主的にあの抗体が生まれて、そうそうそう、それで自然的に結局ほぼ
世界中の人全員がかかっちゃって、うんうん、
で抗体ができてって感じ、
収束していった。
今回のコロナもそれも期待されてるんでしょ。
まあ病気がね、必然的にそうなっちゃうんだけど、まあ、それがうまくいきゃいいけど、その過程で1億人死んじゃったら意味ないじゃんって話ですね。
志村けんも死んじゃうんだもんね。
ああ、そんなこともあったん
だ。確かにショックだったよ
本当に。
もうだって仕事しててちょっとスマホ見た時に志村けん、ちょっとほらコロナになって入院したって言ってたじゃん。あってた
ね。
でなんかやばそうみたいなのもちらほら言って、報道で言われてたけど、まさかって思ったけど、ニュース速報で志村けん死亡って出て、もうそっから仕事手につかなかった。
そうね、
ほんともう気分ドーンって下がってさ
だってまあいいお年じゃない。
いやまあ年齢見たらそうだけど、志村けんってさ、やっぱ
し、まあなんか漏れ聞くとこによると相当ひどい生活してたみたいだし、
ね、あ、お酒とかね、まあ、うん、まあ、基礎疾患はあったんでしょうから、まあって思うんだけど、まあ
ね、だからいいってわけじゃないけど、
だってあんだけお世話になったんだよ
お世話になったから、
あ、ドリフの とかさ
見ましたけど、
追悼番組見たもん、フジテレビので加藤ちゃんがさ、志村っていうのルルルってきてさいや今 YouTube で
そんなこと言われても股間にこんな白鳥のやつ見せられたってさ
そりゃね、
コメディアンなんだからいいじゃん、うん、死んだって笑っときゃいいじゃん。
でも今見てももし笑えるよね、志村けん
の。我々の世代は ね、
うん、
ど真ん中だからね。
いや、ドリフ大爆笑とか
8時だよ
とかね、
うん、
加
藤ちゃんケンちゃんのご機嫌テレビだった ね
見てたね、結構
今は亡き田代正史とかとね、
そうあのほら大丈夫だが今 YouTube で見られるじゃないですか。
いや、そうなんすか、
うん、あのマーシーも出てるんだよ。
マーシー
さん映ってんの、
まあ、まあ、人はいるでしょ、う
ん、だって今テレビ映れないじゃん、
基本ね、彼はね、うん、
まあね、さあのってことはこのコロナの経験的にワクチンが早くできなかったら、またやっぱ本当に第2波第3波っていうのは、
まあだしね、まあ、今回もだって我々の感覚と欧米の感覚は全然違うでしょ、うん、だってアメリカなんかそれこそ太平洋戦争より人が死んでるわけじゃないですか、も
う、うん、今ほら、ね、さあ医療保険もないから病院かかんないっていうのもあるんだよね、まあ、
それだけじゃないでしょ、やっぱりなんか白人と黄色人種とかなんかあるんでしょうね、
あのマスク嫌いでしょ向こうの人って。
う、
まあ、
そう衛生観念とかも含め
て、あのほらアメリカの人って表情を読み取るとき口の形で読み取るんだよ。確かにさ、向こうのスーパーヒーローってさ、ま、目はなんかサングラスみたいなのかけててさ、
ああ
口は出てるじゃん。
ここ出てるね、
うん、
確かに。
でも日本ってさ忍者とかそうじゃん、口は隠してるけど目は映ってるって言ってるから、
マシンマンは口が出てたよ。
出てましたね、うん、ジライアンは目だけだね、うん、マシンマンって言ってあれはマシンマンです、
あれは僕らのマシンマンって
まあね、はい、ちょっと100年前と今では医療の体制とか仕組みとかは全然違ってますから、
う
ん、
まあ、世界的には今回の頃はもうね、スペイン風邪にいます、知ってる人で患者さんっています、いないよね、
ケリーさんの周りいない、ただ
さすがにいないんだよね、
かあ知り遠い知り合いはいる、
遠い、
うん、と友達、
面識あん
の、友、あそのかかった人は面識ないけど、
ないでしょ、
友達の別れた奥さんの子供、
他人だよそ
んな、うん、ではでさ田舎なんで、
あ
すっごいもう監視されてたって、まあ、町の人が、
うちもそうだね、うちの地元もそんな、ね、
落書きされた人もあって、あの引っ越しちゃった人もいるし、でどっかはそのあの店コロナ出たとかって嘘流されて、
そうそうそう、
客来なくなって、それ捕まったんだよ、
あ
悪気はなかった、ちょっとしたふざけたんですけどみたいなのでって、
うん、うちの近所もクルーズ船のお客さんっていう人はいたんですけどね、その人は別に患者じゃないんだけど、もう家を出たらすぐ通報されてどこどこのスーパーで見かけたとか役所に電話する人なんです、
暇だねって思うけど、なんか集団ヒステリーみたいなもんあるよね、
まあね、不安だわね、言ってもね、
ね、こうね、聞いてくださってる方の中にはこのお医者様なんかとか研究者なんかもいらっしゃるでしょうかね。
ああ、そうですね。医療関係者の方もちらちらなんかね、うん、見ますね。
なのでまたね、まあ、僕らはちょっと雑談レベルでしかしてませんけどね。うん、
まあでもこれ歴史的な瞬間ですよね。
いやこんなこんなね。
ね、近代以降学校が3ヶ月止まったことが一度もない
から。生まれて初めて
だ。太平洋戦争の最中だってやってたんだからね。うん、
だからさ、これってなかなか体験できない
ねえ、もうしたかないけど、
こんな10万円湧いてきたみたいなの初めてですよ。
金もらうのは別にいいんだけどさ
いやでもないじゃん、だからうちらってまださ働き盛りな元気な世代だから給付金ってもらうことないじゃん、子供かお年寄りなんかは時々政府からさ、普通の時に、ね、もらうけど、はい、ないじゃん、もう20年ぶりぐらいじゃん、こんな給付金もらうのって、
なんとか県以来だね、
うん、地方振興券とかなんとかの以外ですよ、10万ですよ、水無月さんなんか使いました、
ね、いやまだ置いてあります、
あ、本当
てか来たの、
あ来たよ、
本当に僕まだ、
え5月中に届きましたよ、
うっそ、
はい、
まだ1週間経ってないよ、
え、
あ違うわ、昨日だよ、
あ本当、あじゃあもう来てるんだね、
もう来た、
じゃあ今日は会期祝いでごちになりますね、
言ってんの
鳥貴族
何やってんの
僕は治療費で飛んできましたね、
あー、
は
い、そうか、
はい、
僕も税金と車検で飛んじゃいましたけど
まあいいんです、ありがたいことで、どっちみち僕らの税金が回ってきてるような
もん
です
、一瞬目の前通っただけなん
で、はいはい、では終わりましょうか、
はい、
はい、またポッドキャストでお会いしましょう、さよなら、
さよなら